皆さんおはようございます。今週も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。もう2月に入りました。早いですね。もう2月です。先週は教会でですね、新たな年度に向けた準備として羊飼い戦争会が開かれました。本当に活発な意見交換ができたことを感謝いたします。このまあ1月2月3月という時期は新年度に向けた準備っていうのもね、同時進行でこう始まっていく時ではあります。今週実は連盟のですね、私たちが所属しております日本バプテスト連盟でも総会が行われます。まあ、連盟はですね、今問題を多々抱えておりまして、それぞれが非常に深刻なので、教会のように活発な意見交換がね、建設的な意味で活発な意見交換がなされればいいなということを願っとるんですね。で、同時に今先週教会での総会があって、今週連盟の総会という時にですね、その総会のために準備をしている方とか、またその対応せねばならない、質問に対してお答えせねばならない立場の人たちっていうのは大変だなということをこう思うんですね。と言いますのは、時々、まあ、何にしてもそうですが、日常の生活でもそうですが、わけのわからない難癖をつけられてっていうようなことがね、起こるからです。まあ、それに対応するというのは非常に大変なわけです。数年前のこと、日中教会に一本の電話がかかってきた。電話出ますとね、受話器の向こうでおじさんがですね、岸原のもんだが十字架が欲しいって突然言われたんですね。で、すいませんと、うちはその物品販売みたいなことはしとりませんのでと、福岡の方にキリスト教系の書店があってですね、みたいなお話をしておりましたら、いきなり電話越しで怒鳴られたんですよ。教会ってそういうところかとかって。で、俺は金を出して十字架は買いたいって言おっとぞと、なんで売らんとかとかって怒られるわけですね。話聞きよったら、さっきのやつの対応もひどかったとかって怒鳴られて、さっきのやつ何それと思って、すみませんと、まあちょっとね、性格的には気が短いもんですけれども、穏便に穏便にと思いまして、さっきのところと言われましたけれども、どこかにお電話なさったんですかって聞いたら、日吉町の教会に電話したかと、さっきの女はまともに話も聞かんで電話ば切ったとかって怒るわけですよ。日吉町でしょ、あ、カトリックさんだなと思いまして、あ、カトリック教会にお電話されましたかと、そうですか、でもあちらで売っとらんと、販売しとらんと言われるんやったらやっぱり中でしょうねと、キリスト教系の書店がとかって言ってたら、もうこの方止まらんのですよ。どんどんどんどんヒートアップしていきましてね、お前んとこもないやとかって言い始めるんですね。俺は救われたいけん十字架ば買いたいって言いよっとに、なんで売らんとかとかって、もう散々怒鳴られた。で、しばらく聞いていたんだけど、拉致が開かない。そこでちょっとだけこちらも声を強めにしましてね、うちはそもそも販売やらしよらんって言うとるでしょうがと、他の教会がどう対応したか知らんけれども、違う教会と分かっとうのにうちにそこまで言いますかってこう言いましたら、あっち側で一瞬黙るんですね。で、尋ねられました、お宅はどこの教会ねって、西町ですって言ったら、言われましたよ、ああ治安の悪かところですもんねって言われたんですね。西町が治安の悪い、聞いたこともないし、怒鳴りつけてきたおっちゃんに治安が悪いっちゃ言われたくないわけですよ。まあでも、それでも、まあ、お互いにね、そこからトーンを下げまして、最終的には福岡市にキリスト教系の書店がありましてねって、そこで連絡してみてくださいって電話番号をお伝えして、でそれで収まったんですね。笑いましたけど、最後おじさん頑張ってくださいとかって電話越しで言われるわけですよ。もうわけのわからん電話がかかってきて、その応対に困るなんちゅうことはまあ多々あるものでして、まあ皆さんも日常の生活の中で理不尽なことに巻き込まれるみたいなこともね、あるんだと思う。で、いつもいつもそんなわけのわからんことに穏やかに対応できればいいんだけれど、でも一方で私はですね、穏やかであることだけが誠意ある対応ともちょっと思わんのですよ、ね、とにかく頭下げときなさいっていうことを時々聞くけれども、それが私には納得できんのですね。おかしいものはおかしいって告げることも時にやっぱ必要なんだと思う。じゃあそういう時に私がいつも考えるのは、腹を決めて腹を据えて、あんたおかしかぞってきちんと伝える、その線引きはどこかっていうことを考えるんですね。好き嫌いとか腹が立ったとかで対応しとると相手と一緒じゃないですか。それは愚策と。 じゃあどこを腹をくくるポイントにするかっていう時に、私がいつも考えるのは、今神様はここで何を大事とされるだろうなっていうことをこう考えるんです。相手の人がね、それはうわーって好き放題言ってるけれども、後でこれはまずかったと反省してくれることが期待できるんだったら耐えますけれども、改善されないまんまだなと思ったらね、何倍言おうとですかっていうふうにやろうと思う。でつまりその人がどっかで神様に気づけるかなっていうことをこうね、私はポイントにしているんです。でこのね、腹のくくり方っていうのは、まあ一期一会の関係の場合もそうなんですけど、むしろ何度もこうね、お会いする方々の時こそ大事に考える。ずっとね、何回も何回も会っていく、でもその人が本当に神様に気づいて自分を改めることができるならばぐっとこう耐えるし、そうでないならばやっぱり妥協せずにやることはやろうと思うんです。だからいつも腹を決めるときには祈ります、神様やりますからねって、もしこっちに落ち度があるんだったらどうぞいさめてください、でも変な妥協の仕方はせんから、落としどころはあなたが与えてくださいって、そうやって私は腹を据えて神様ねお願いねって言いながらガツンとやろうと思っている。なんで冒頭からこんな話をしてるかって言いますとね、今朝の箇所、イエス様は人間にはね、私たちにはね、危機とか困難が襲ってくるよ、でもねその時に腹をぐっと据えて、腹をくくって何を大事にしていくのか、どこを見据えていくのかっていうことを今日イエス様は私たちに告げているからです。今朝ご一緒にお読みするのはマルコによる福音書13章の1から27節、少し皆さんとご一緒に紐解いていきたい。この13章といいますのは、先週まで読んでいた12章とはちょっと違いましてね、先週までの12章はイエス様が群衆に向かって、つまり不特定多数の人々に向かってずっとこう教えているという、そういう箇所だった。でしかしこの13章というのは、その3節なんかを見ますと、イエス様はペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレというご自分の弟子たち、しかもその中でも特に、まあ、余命というですね、限定的な人々に向かって語っている箇所です。で何が語られているかといいますと、これから大きな災難があるがっていう、そういうお話をしている。まあ、一個一個のその聖書のね、描写を見ていくと結構ちょっと怖いことを言ってたりするんですが、これ実はこの箇所はですね、イエス様が弟子たちに語ったっていう箇所、お話だけでなく、実はこれマルコ福音書の著者がイエス様が亡くなってから40年ぐらい経った後、ある起こった一つの大きな出来事を想定しながら書いている、そういう箇所です。でそれが何かと言いますと、それは紀元70年にエルサレムの町がローマ軍によって包囲され、そして陥落していったという、そういう破滅の出来事、それを想定しながら今日のこの箇所は書かれている。ちょっとご説明をいたしますとね、イエス様が亡くなった、イエス様はだいたい紀元30数年頃に亡くなったと言われております。イエス様の時代でもすでにローマによってイスラエルは支配をされていました。でその支配は大変厳しく、ユダヤの異星者たちはあくまでもこうローマにとことんおもねっていく、民衆は重税とか強制労働を課せられ、また突然ローマ兵が家に押し入ってきて物を取られるとか乱暴を働かれるとかっていう、そういう横暴にも泣き寝入りせざるを得ないっていうぐらいに強い支配を受けておりました。加えて民族の誇りであったそのエルサレム神殿においても、紀元40年には時のローマ皇帝カリグラという人物が自分の像を作ってそれを神殿に置こうとした事件があったんです。これユダヤ人たちの強い反対によって結局それはならなかったんですが、しかしそれぐらいに、つまり自分たちの信仰の場にすらローマ帝国が土足で踏み込んでくるっていう、こういう事態をずっと経験してきた。 イスラエルの民ユダヤ人たちはずっとその不満を抱え込みながら耐えてきたけれども、これがとうとう爆発したのが紀元66年でした。それから4年にわたって彼らは反乱を起こします。ローマは軍を派遣をしてこの乱を鎮めますが、その鎮め方、最後はエルサレムの町を軍でこう取り囲みまして、でそして牢城攻めしたんです。その牢城攻めされているエルサレムは大変厳しい状況となり、食べるものをまた飲むものに欠乏し、本当にこうきついですね。資料で言いますと、人が食われていくような、そういう事態にまで発展をしております。そういう事態が紀元70年に起こっている。今日の箇所を書いた著者マルコはその出来事を想起しつつ今日の箇所を描写しております。だからこそ今日の箇所を読んでいきますと、例えば3節以降、弟子たちがイエス様にですね、いつ神殿が崩壊するような世の終わりが来るでしょうかって尋ねた時に、5節から7節でイエス様は私の名を名乗って人を惑わす者が大勢出てくるって言ってますが、これ何を言ってるかと言ったら、その反乱に際して私こそが救い主だ、メシアだと言って乱を扇動する者たちが出てくるっていう、このことを言ってるんです。またそうやって反乱が煽られていくから7節で戦争の騒ぎや噂が起こるって言ってますが、そりゃそうですね、反乱が起きようとしてるんだから。また、戦争が起こることによって8節のように飢饉も起こってくる。でしかしこの反乱の末、イスラエルの民がこのエルサレムが陥落し、民は大変な状況に追い込まれていく。例えばそれが14節で憎むべき破壊者が立ってはならぬところに立つのを見たらって言ってますが、これはエルサレムの神殿が崩壊しね、大変な状態、破壊されていく、そういう場面を指しているし、またそのような人々の生活が蹂躙されていく時にはユダヤにいる人々は逃げなさいって語っていく。これはその戦中戦後の悲惨な様子を知るからこそ、とにかく生き残れっていう、そういう呼びかけです。また18節でこのことが冬に起こらないように祈りなさいって言ってますが、これもイスラエルの気候を考えるとなるほどと納得できるんですが、イスラエルの冬はいてつくような冷たい雨の降る雨季にあたるらしい。だから、その食べ物がなくて餓死をするとか、寒さによって凍死するとか、そういう出来事が起こらないように逃げなさいっていう、そういう願いです。また何より14節でね、憎むべき破壊者が立ってはならぬところを立つのを見たらって、その後に読者は悟れって呼びかけてるでしょ。でこれはそのマルコ福音書の著者がイエス様がかつて昔の話をなさってるんじゃなくて、まさに今私たちが直面しているこの状況の中で何を指しているかに目を留めよっていう、そういう特別な促しでもあるわけです。紀元70年のエルサレム陥落という大変ひどい状況を想起するときに、この箇所は具体的に逃げよって、生き残れって呼びかけた、そのことが見えてくるんですね。大変こう全体としては暗いトーンの厳しい話なんですが、しかし私がそこで皆さんと共に今日目を留めたいのは、このマルコ福音書の著者はそんな悲惨な状況を想起させながらも、こんな辛いことが起こるんだったらもうダメだよ、もう絶望だよ、終わりだよって呼びかけているのではなく、むしろこの辛い出来事は経験せねばならない、しかしこの災難のただ中でもなお神は私たちに働きかけてくださっている、この災難を神は救いに至るためのプロセス、過程としてくださっているっていう、そんな未来への展望を今日の箇所でマルコ福音書は語っているんだ。よくよく読んでいきますと、例えば9から11節なんかでも裁判に引きずり出される場面が描かれているが、その時にも何を言おうかと取り越し苦労しないでいいんだと、あなたを通して語るのは聖霊だってこうね、神があなたに働いてくださるってこう言ってみたり、13節でも最後まで耐え忍ぶ者は救われるっていう救いを示唆していたり、 また20節でも、主はご自分のものとして選んだ人たちのために困難の期間を縮めてくださると語る。23節でも、あなた方は気をつけなさい、一切のことを前もって言っておくって、先に告げておくからねって励ましているし、何より24から27節では神の国が実現するっていう、そういう予言も語られているんです。つまり今日の箇所を通してマルコ福音書が言ってるのは、私たちの人生にもそうですけれども、時に理不尽な出来事を直面し、なんでこんな目に、どうしてこんな辛いことが、なんでこんな悲しい思いをせねばならぬって、そんな出来事は襲ってくる。しかし私たちがその時になお目を向けるべきは、希望がどこにあるのかということなんだ。目の前の暴挙にだけ心とらわれてしまうのではなく、冷静に未来の期待と希望に目を向けていきなさい。そして希望とは神にこそあるっていうことを、マルコ福音書は私たちに告げているんだ。人間っていうのは脆いものだなと思う。私たちがね、何か物事の決断をせねばならない、ね、選択をせねばならないという時に、私たちは一体何をもって決断しますかって言ったら、自分の経験とか常識とか憶測、そして願望によって私たちは未来を選ぼうとするでしょ。こうありたい、こうあってほしい、こうあるはずだって。でそのくせ、他の人からこうした方がいいんじゃないって言われたら、あの人は何も分かっとらんくせにとかって言うわけですよ。でそれなぜって思ったらね、すごく当然なことながら、人間いつも判断の基準、標準っていうのは私なんです、自分なんですよ。いつも自分は普通だ、自分は基準だと思ってるから、自分と違う考え、違う意見に関しては何かこう受け入れがたいものを感じてしまう。けれどもよくよく知っておかねばならないのは、己の知恵とか知識とか経験とかって、そんなものはあくまでも限定的な一つの例に過ぎないんだっていうこと。私たちは物事を考えていくときに、いろんなことを学びながら、いろんな視点があることを理解しながら選択をせねば危ういんですよ。先日インターネットでドイツの報道をちょっと見ててびっくりしました。ドイツの若者の間で、あのアウシュビッツの惨事は作り話だ、小さな事実はあったかもしれないが、それを誇大報告しているんだっていう、そういう若者が増えてるっていう、そういうニュースがあったんです。でなぜ若者たちがそういうふうに考えるのかっていうね、理由を見てびっくりしたのは、実はそういう情報が SNS、TikTok とか Instagram とか、Facebook とかですか、でそういうもので情報がわーって拡散されているから。でこれ何を言ってるかって言ったら、私たちね、自分が見たものは正しいものだと思いがちなんですよ。私が見たから、私が読んだから、これはきっと正しいものだって。それが嘘の情報であったり、ねじ曲げられていたりしたとしても、自分が読んだものっていうのをどっか標準と考えやすいっていうのが、これ人間なんですね。で同じことが日本でも起こっていて、日本人の中でも、あの南京大虐殺はなかったとか、従軍慰安婦はでっち上げだとかって言ってる人たちがいますが、彼らの主張を聞いていくと、往々にして出てくるのが、日本人がそんな非道なことをするわけないでしょって言うんですよ。ちょっと言葉は汚いかもしれないけれど、アホじゃなかろうかと思うんですよ。日本人がそんなことするわけない、そりゃそうです、平常時だったらね。でも平常時じゃない、戦争っていうのは人の常識を覆し、人を狂わせていくもの、そんなとんでもない事態の時に、人間はとんでもないことをやらかしてしまうんですよ。自分の理解、判断、知恵、知識を超えてしまう出来事が起こると、人間は途端に思考停止に陥って、周りの言ってることになびいてしまうんです。それぐらいに人間は弱い、脆いんだ。しかしだからこそ、私たちは いついかなる時にも私たちの理解や常識が通用しない出来事が起こったとしても、それでも私を律してくれるもの、私を支え続けてくれるもの、決して揺るぐことのない盤石な支えというのが私たちの人生には必要なんだ。今朝の箇所においてイエス様は弟子たちに対して、これからあなた方は災難を経験すると言った。まさか神がおられる都エルサレムが陥落するなんて誰も思わなかっただろう。神殿が崩壊するなんていうことは誰も予期もしていなかっただろう。しかしそれは実際に起こる。その起こることを前にしてイエス様は、それでも希望がある、目を向けなさい、神はなお私たちには働いてくれているんだって、そう呼びかけたんだ。つまり私たちはこの箇所のイエス様の言葉を通して、私たちが自分の限界を超える困難に直面したとしても、それでも神に目を向け続けていくとき、私たちは冷静さとともに未来への希望を得ることができる。いついかなる時にも私を愛し、私を祝福し、私を整え、私を導き、私を救ってくださる神が伴ってくれている。そこに私たちは揺るぐことのない人生の盤石な土台を見出すことができるんだ。かつてマキシミリアノ・コルベというポーランド人の修道士がおりました。1930年から1936年まで長崎で活動し、長崎では大変有名ですけれども、聖母の騎士修道会という修道会を日本にて立ち上げていった人物です。でこのコルベ神父の名前が大変知れているのは、彼のその死に方においてでした。コルベは1936年まで日本で長崎で働いておりましたが、母国ポーランドのニエポカラノフ修道院という修道院長に、修道院の修道院長に選任されまして、それをきっかけとして彼はポーランドに帰国をします。修道院長になりましてから彼は非常に積極的に伝道活動を行うんですけれども、1930年代ヨーロッパではナチスが力を持ち始めた。1939年の9月の1日ナチスドイツはポーランドを侵略し始めます。ドイツとポーランドの長い国境線に十分な戦力を置けなかったポーランド軍は次々に敗退をし、戦線はぐぐっと内陸部に後退をしていく。そしてとうとう戦闘が開始されてから19日目、9月の19日には国境から450キロもぐっと内陸に入りました。このニエポカラノフ修道院にまでナチスはやってきた。ナチスはコルベ以下多くの神父を逮捕します。この時の逮捕は3ヶ月で釈放されていくんですが、修道院に戻ったコルベたちはすぐに戦争で傷ついた人々の看護に携わります。そこではナチスに敵視されていたユダヤ人たちも含め、誰も分け隔てなく助けていく。そんなコルベたちの動きをナチスに対する敵対行動だと捉えました。このナチスは1941年の2月の17日にコルベと中心的な4人の神父を逮捕し、そしてあの悪名高いアウシュビッツ収容所に送る。コルベはあまり体が強くなかったようですが、それでも収容所内で人々を励まし続けていきますけれども、彼が収容所に入れられておよそ5ヶ月目、7月の末に一つの事件が起こる。収容所から一人の脱走者が出てしまった。ナチスはその出来事に対して見せしめとするため、全く無作為に10人の人間を選び、餓死室一つの部屋に閉じ込め、食事も飲み物も与えず餓死させていく、そのような部屋に入れると決めました。選ばれた一人はフランチシュク・ガイブニチェク、というポーランド人の軍人だった。彼は自分が選ばれた時に 膝を崩しながら泣き叫びます。私には妻と子供がいるんだ。私が死んだらどうなるんだ。誰もその場面で口を開くことができなかった。しかしその時列から一歩進み出たコルベが、私が彼の代わりになります、私はカトリックの司祭だから妻も子もいませんって、そうやって申し出る。ガイ・ブニシェクは後にこの時のことを想起しながら語っています。あの時自分たちは慣習によって沈黙を命じられ、コルベに一つの礼も言えなかったけれど、自分を見つめる彼の目は優しく、そして微笑んでいた。餓死室に入れられます人々は、その恐怖と飢え渇きのために錯乱をし、心を壊すのがほとんどらしいが、しかしコルベは餓死室の中でも祈り賛美し、そして人々に聖書を説き続けます。時折様子を見に来ていた通訳が後に記しているものでは、牢内から聞こえてくる祈りと賛美によって、その餓死室がまるで礼拝堂のように感じられたと記しています。餓死室に入れられて2週間後の8月の14日、10人のうち6人が餓死をした。生き残った4人の中にはコルベもいた。ナチスはそのコルベたち4人に対して毒を注入し、そして殺害をします。最後、医師が注射器を持って近づいていくとき、コルベは自分の腕を差し出しながら微笑んだそうです。その死の表情は最後まで穏やかであったと記されております。なぜコルベは凄惨なアウシュビッツにて人々を最後まで励まし続けることができたのか、どうして身代わりとなって餓死室に入っていけたのか、どうしてその死ぬ時まで穏やかであり続けられたのか、それは彼が凄惨な状況の真っ只中にあっても希望を失わなかったからではないのか。その希望とはイエス・キリスト、そして神による希望です。あの私たちの救い主であるイエス・キリストは、凄惨な十字架で無残な死を経験しながら、それでもなお十字架上で、父よ彼らをお許しくださいと罪人である人々のためになお祈り続けてくれた。あの十字架上で痛みに耐えながら、私たちに代わって私たちに先立って、神よなぜ我を見捨てたのかと叫んでくれた。私がいつか神に向かって問いたかったその問いを、救い主が自ら十字架上で私たちに先立って叫んでくれた。そしてあの方は亡くなった後3日目に神によって復活をいただいていった。その出来事とは、つまり人がどれほど理不尽な目に遭おうとも、どれほど不条理がはびこっていようとも、しかしそんな人の力を超えてなお神は働くということを明確に私たちに示した出来事だった。神は人の思惑を超え、人の力を超え、なお御業をなされる。その確かな証を持って、コルベは最後の最後まで腹をくくり神と向き合い続けた。今朝この宣教のタイトルを腹の据え方信じ方としました。私はコルベほどの信仰を持ち合わせていないと思う。彼と同じ危機に遭遇した時に同じ行動が取れるとは思えない。まあなんせちょっと不条理な電話かかってきたら何ですかとやり返す男ですからね。でも私は今日の箇所を読みながら、またコルベの話を聞きながら、私たちに与えられている信仰とは、大きな危機においてなお私たちに希望を与えてくれるものだと伝えてくれる。おじまどうような出来事が起こったとしても、それでも私たちに腹をくくらせ、未来に向けて希望があることをちゃんと示してくれる、そんな信仰なのだと教えてくれる。だからこそ私たちは、自分たちの人生振り返ってみたらそうだけれど、これまでも幾度もなんでこんな目にっていう出来事に直面しながら、それでも私たちは神を信じ続けてきたんじゃないのか。 私は今日この御言葉を読みながら皆さんと共にこう分かち合いたい。安心して神を信じよう。私たちの神は私たちが直面しているこの困難をちゃんと分かってくださった上で、その困難を神が良きとなさる時に向けて整えていってくださる。私たちが歩む先というのは、もうこの困難の中でどうしようもなくなって、もう終わりなんだ、もうダメなんだ、絶望なんだと終わるものではない。私たちがこの困難に耐えていく中に、神は必ず私たちを祝福し救ってくださる。今日の礼拝の始まり、招きの言葉の中において、イエス様は十字架にかかる前、弟子たちに告げた言葉を読みました。こう書いてあった。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちはこのイエス様の勝利宣言の上に今生きている。だからいろんな困難直面するときにも腹を据えて、よし一丁やろうって、そうやって踏み出せばいいんです。今朝私たちはイエス様から腹をくくる時があるよ。でも安心しなさい。神はそのあなたとも共にいる。そんな力強いメッセージをいただきました。さあ今日から新たな一週間が始まっていきます。腹を据えて一丁始めていきましょう。今週もイエス様が伴ってくださること、神様の導きが豊かにあることを願いつつ、お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様が弟子たちに語った、災難に直面してもなお希望がある、神を信じ抜けとの示唆をいただきました。神様、私たち人間は弱く、いつも目の前の出来事に対して選択するとき、自分たちの経験や常識や算段、憶測、願望を持って物事を決めようとします。でも、その結果、あなたから目がそれるがために、私たちは冷静さを失い、ジタバタとあがいてしまいます。でも、そんな私たちに対して、今朝イエス様は、その時になお神を見よと、神を示してくださいます。神様が私たちに与えてくださるものは救いであり平和です。だから私たち、その救いと平和、御業がいつ起こるのかを期待しつつ、しっかりとあなたを見据えながら歩む一人一人であらせてください。どうぞいついかなる時にも私たちを支えてくださる深い信仰を与えてください。今日から新たな一週が始まってまいります。どうか私たちも、またネットを介して礼拝に集ってくださる方々も、また私たちが日々相対する方々の中にも、イエス様が伴ってくださっていることを忘れさせず、この一週を歩ませていただけますように、次の週ともにまた礼拝に戻ってこれますように、今日のこの礼拝の時を感謝し、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。